それでは今日のメッセージに入りたいと思います。今日は伝道者の書、旧約聖書伝道者の書12章1節から8節までをお読みします。1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、臼を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かって行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。以上です。この箇所から望みと喜びの日々と対してメッセージをお取り次ぎします。今朝雨の中、隣のアパートから街道に来てですね、玄関を開けようとした途端に、あれ、家のドアを閉めたんだっけと不安になって引き返したら閉めてなかったんですね。ついに私もそういう域に達したなと納得がいきました。敬老の日の由来は遡れば聖徳太子の時代に突き当たるようです。しかしそこまで遡って調べると時間が限られていますので進みますが、敬老の日がいつ制定されたかというと、兵庫県多可郡野間谷村というところで開かれた敬老会の取り組みが村から県、県から国に広がり、昭和45年9月15日敬老の日として休日に制定、国民の祝日に制定されました。じゃあ世界ではこういうことが行われているのかということを見たら、アメリカではですね、9月の第2日曜日、この日ですね、ナショナルグランドペアレンツデイという、祖父母の日という名前で、
休日、まあ、日曜日に当たりますから当然休日になっているわけですが、まあ、そのように決められているようです。今読んだ箇所から学びたい2つのことは、第一に、望みのある日々を神様は私たちに与えておられるということです。まあ、もう老い先短いとかいう、そういう気持ちを持っていくのが、まあ、高齢者の方々の脳裏の片隅にいつも浮かぶのかもしれませんが、神様は私たちに望みを与えておられます。 先週日曜日の午後、まあ、久しぶりに中学生1人、高校生3人、合わせて4人と中高生会というのを開きました。どこからメッセージをしたらいいのかと考えて、まあ、若いという言葉が出てくる箇所がいいなと思って、今読んだ箇所を通して短い、お話をしたわけです。
で、今日は敬老礼拝ということで、
やはりこの箇所から学びたいと思いました。
若い人だけでなく、すべての年代に当てはまる言葉だからです。なぜなら、
若い日にという
のは、
年齢もそうですけれども、今日という日が私たちにとって一番若い日だということを、この箇所から説教 をすると必ず出てくるフレーズなんです。90歳の人にとっても20歳の人にとっても今日が一番若い、その日にあなたの創造者を覚えなさいと聖書は進めているんですね。なぜか、年を取ってからの私たちの人生と私たちの体あるいは心に訪れる変化をこの1節から7節までの間に見ることができます。まあ、詳しくは見られませんが、人生に苦難は繰り返しやってくる、戻ってくるという表現が2節の最後に出てきます。雨の後に雨雲が戻ってくる前に苦難の連続と言っていいでしょう。また体が衰えます。その日家を守る者たちは震え、力のある男たちを身をかがめ、体の衰えと腰が曲がってくる。そして粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。
まあ、歯がガタガタになって、まあよく噛み合わせが悪くなる、で目は薄くなる、暗くなる、
そんなことを詩的に表現しているようです。
そして、心細さが心の中にどんどんこう増し加わってくる。身寄りもだんだん、家族も亡くなっていく、友達も地上を去っていく中で人間関係もだんだんこう狭くなってくるわけですね。
そして白髪になってくる。風中木の花という言葉が五節に、アーモンドの花は咲き、アーモンドの花というのは白くなるわけですが、まあ、それを人間の髪の毛が白くなることに今例えているわけです。 そして最後は井戸の滑車という言葉が出てきますが、水がめは泉の傍らで砕かれて、
人間の体そのものがもう壊れてしまう、そして死を迎えるということを
表しているそうです。まあ、そんなことを描写している。だからあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと勧めています。そして前の章の11章9節10節を見ていただきたいのですが、なぜ若いうちに創造主を覚えるのか、まあ、老年期の特徴を先ほど見ましたが、若いうちに、だから
若いうちに楽しめ喜べという趣旨でこの11章の言葉が出てくるわけです。
若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め、しかしこれらすべてのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておけ、だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだ。
すべては空という言葉がこの伝道者の書に、流れています。虚しい、あることを除けば人生はどんなに若さにあふれて経験豊かに人生を切り開いて歩んだとしても、この一点がなければ全ては空なんだと、あのソロモンという知恵者中の知恵者と呼ばれる、人間がやりたいと思ったことを全てやった人で、世界中からその知恵を聞こうとしてやってきたそのソロモンが書いている言葉なんですね。
終わりには神の裁きが来ることを知っておけと厳粛な言葉が載っています。アフリカの赤道地帯で医療に従事して1952年度のノーベル平和賞を受賞した
アルベルト・シュバイツァーという方がいらっしゃいます。
この方はこういう言葉を残しています。現代人の最大の欠陥は人が神への恐れを失っていることだ。人は幸いや幸福を願うわけですが、神を計算に入れない人生には 災いとともに何の喜びもない日が来ると聖書は警告をしているわけです。それじゃあ人生は死で終わって何もなくなるのか、望みはないのかと思うわけですが、ベートーベンの第五交響曲運命の調べがジャジャジャジャーンって聞こえてきそうな雰囲気ですね。しかし聖書は創造者がおられると語っています。天と地を作られた創造者は私たちの父であると紹介しているんです。幸福を追求する人にとってその源である創造者を知ることは必須アミノ酸、ちょっと関係ない話が言葉が出てきましたが必須なんですね。では創造者とは、主は私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられると述べています。
創造者は地の塵に過ぎない私たちを心に留めておられるというんですね。
皆様ご存知の徳川家康が詠んだ歌にこういうのがあります。
人の一生は重荷を
背負って、重荷を負って遠き道を行くがごとし、
だから人生には忍耐が必要なんだということを
言うわけです。
重荷を負って遠き道を行くがごとし、人生に重荷、私たちの背中にはもう追い切れないほどの重荷がかぶさってきます。
創造者のある神は私たちのその重荷を負うためにキリストを使わせて、
すべて疲れた人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと
語られ、それどころか
私たちを背負ってくださると述べておられるんですね。
イザヤ書にこういう素晴らしい御言葉があります。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。
天と地を作られた創造者なる神が私たち一人一人に対して、私はあなたは今まで運んできたのだ、背負ってきたのだ、白髪になってもこれからも背負うと約束しておられるんですね。このようなことを語る神がいるんだろうか。初めてこの言葉に接した方もいらっしゃるでしょう。真実な神の約束なんです。
そして創造者なる神は私たち一人一人に計画を持っておられます。有名な
クリスチャンであれば暗記している
箇所ですが、29章11節、私はあなた方の、
ご一緒に読んでみましょうか。
3、はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて与える計画であり、あなた方に将来と希望を
与えるためのものだ。なんかこれを心に覚えておくと、苦しい時に明日どうなるんだろうと悩む時に平安が来るということを何度も経験してきました。皆さんもそうかと思います。ぜひこれを蓄えて、必要な時に神様が語ってくださるように備えていてほしいと思います。
神様は私たちの人生に災いではなくて平安を与える計画をお持ちだ、それは将来と希望を与える計画だと語っておられますが、どのようにしてでしょうか。 どのようにしてそれを知ることができるんでしょうか。
神様がご自分の一人子キリストをイエスキリストを使わした、そのイエスキリストを通して私たちは目に見えない創造主なる神を知ることができると聖書は語っているんですが、キリストは
私たちに対してこのように語られたんですね。
私を見た者は父を見たのです。神は一人子を使わした、私たちはその一人子を通して神の恵みを知ったとヨハネの福音書には記されています。
このキリストを信じて
罪が許されると、神を知らない、神を無視して自分中心に生きてきたその罪が許されると、何もない人生で終わるのではなくて、
恵みがある人生と変えられるわけです。で、聖歌の604番
望みも契約までにの歌詞を
ここに紹介してみました。知っている方は一緒に歌っていただければ幸いです。はい、
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。イエス・キリストを信じて罪許された人の魂とその人生には望みがあり、そして平安が訪れ、さらにはこの次に第二のポイントとして喜びの日々を受け取ることができると聖書は約束しています。そこで第二に喜びのある日々ですが、以前も紹介しました18歳と81歳の違い、お笑いの自虐版ということですが、道路を暴走するのが18歳、逆走するのが81歳、まあ、このあたりで笑いが出てくると思いますが、心が脆いのが18歳、骨が脆いのが81歳、恋に溺れるのが18歳、風呂に溺れるのが81歳、まだ何も知らないのが18歳、もう何も覚えていないのが81歳、自分探しの旅をしているのが18歳、出かけたまま分からなくなってみんなが探しているのが81歳。 まあ、こういう自虐ネタで笑っている人はまだ元気な証拠だと思いますが、介護士をされている方がですね、まあ、ここにも介護士ケアマネさんをされている方が
何かいらっしゃいますが、ある介護士の方が介護施設で高齢者がどんな話題を喜ぶかということを5つ挙げているんですが、まあ、詳しくは触れませんが、項目だけですが、
まあ、健康、何といっても健康の話題が喜ばれるそうです。そして昨夜見たニュースの話題、まあ、明日は総理大臣が選ばれる自民党の両院議員総会が開かれますけれども、誰が選ばれるんだろうねという関心はあると思うんですね。また旬の食材の話題、自分が経験した話題、お料理詐欺など高齢者のためになる話題、まあ、そんな話題をまあ喜ぶというふうにその方は紹介しておられました。しかし私が考えるのに、高齢者が最も喜ぶのは小さな子供を連れて行った時だと思います。日高にいた時に3つの老人特養老人ホームを、まあ、しょっちゅう回っていました。で、私一人だけで行くとそんな反応はないんですけど、小さな子供たちを連れて行くともう目が輝くんですね。そして最後は一人一人と握手をして帰るんですが、もうしっ かり握ってですね、離さないぐらいに、まあ、握ってくださる高齢者の方々、あるいは子どもたちに本当に頬吊りでもしたいように近づいてくる高齢者の姿が今も浮かんできます。子どもの持っているその命のみずみずしさ、そのまあちょっと言葉が適当かどうか分かりませんが、高齢になると私もそうですが、若い人のエキスを吸うというか子どものエキスを吸収して、まあ、その時間、若返るという効果があるというのは、まあ、実感しているところなんですね。老年期は喜びの機会が徐々に奪われていく、あるいは失っていく時期でもあるかと思います。旧約聖書に出てくるバルジライという人は、このように紹介されています。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になりましょう。
ダビデという王様が都落ちして苦しんでいるときに、王様一族の食料、必要なものを全部携えてやってきて助けてくれたこのバルジライが、ダビデ王からぜひエルサレムに行って一緒に住んでほしいと提供されたんですが、バルジライはそれを断ったんですね。その理由をまあここに書いているわけです。新型コロナウイルスのパンデミックで、まあ、トランプ大統領からこっぴどく言われた WHO という世界の保健機構がありますが、世界保健機構では高齢者を3つに分類して、まあ、大体日本と変わらないんですが、前期高齢者が65歳から74歳、後期高齢者が75歳から84歳、まあ、ここまでは同じですね。で、85歳からは何という呼び方をしているかというと、知っている方もいらっしゃると思いますが、末期高齢者と呼んでいるんです。ちょっとひどい言葉ですね。
何の末期かわからないという感じですが、
で、私たちの、まあ体を聖書は外なる人と呼んでいるわけですが、外なる人は体力、気力、人間関係に、まあ、ちょっと難しい言葉を使いますが、熱力学第二法則の影響を受ける。
まあ、この法則はどんな法則かというと、熱は温度が高いものから低いものへと移っていく。その逆はないということですね。あるいは、
まあそれ以上話すとちょっと
私の知識が不足してきますのですみませんが、そういった影響を人間の体も受けてきて老化が進んでいく。
で、額のシワは32本って笑い話に出てきますが、シワ32という言葉になりますが、外なる人は日々衰えていく。それは避けられない。
しかし聖書は、内なる人は日々新たにされると書いています。その内なる人というのは私たちの魂や霊のことを指しますね。
そしてそれはイエス・キリストを信じるまでは死んでいる状態だと聖書は語っています。キリスト抜きに霊が生きているという人はいないんです。人生の目的がこれだと確信持って言える人はいないんです。しかしイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった人の霊は新しくされているんですね。霊が新しく生まれ変わっているんです。
その内なる人は、
外のある人、体が肉体が衰えても日々新たにされていく神の恵みがあるということです。
8月31日に101歳の誕生日を迎えられた江頭清子姉妹、江北町に住んでおられますが、
まあ、今歩くことはできませんが、訪ねていくと
まあ、高校姉妹、娘さんの高校姉妹が藤山先生来たよって、まあ、伝えてくれるんですね。そうすると目を開いて、あら先生って、高校がいつもお世話になっていますと、必ずそういう挨拶をしてくださるんです。同じ90代あるいは、まあ、100歳近い方もおられましたが、だんだんこう自分の内側にその霊が沈んでいって、尋ねていっても私が誰だかわからないことが多かったんですね。で15分ぐらいこう話をしているうちに、ようやくその霊がだんだん言葉の交流によって、引き出されて、あら先生ということが何度かありました。まあ、家族もだんだんこう分からなくなってくるケースもあるのかもしれませんが、人間の霊がだんだんこう深く内側に落ちていく、それもまあ高齢者が経験する通過点かもしれません。霊が日々新たにされる、内なる人が新たにされるっていうのは、黙っていたらそれは起こらないんです。神様が私たちに与えてくださったまあ、ポテンシャル、潜在能力、可能性っていうものは、やっぱり自分の努力だけではどうにもならない限界があるわけですね。しかし外部からの声かけ、刺激、あるいはちょっと負荷のかかるような、ストレスのかかるような状況によって、私たちの内側にあるものが引き出されていくということも十分あるわけです。だから目に見えないけど、私たちが神様を礼拝しているというのは、私の霊が目に見えない神の霊と触れ合って、精霊の働きによって私たちが少しでも、まあ、このメッセージ全部吸収できなかったとしても、何か一つ受け取るならば、聖書の御言葉を蓄えるならば、私たちの霊はそれによって新しくされていく。その積み重ねっていうのは永遠に価値のある積み重ねとなって、実となっていくわけですね。
一つの御言葉を、最後に紹介いたしますが、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
毎日聖書を読んでいらっしゃる方は、その御言葉によって、御言葉は神の霊ですから、その人を生かし、その人の内側から秘められている能力や、そして感情や、そして何かをしたいという意欲を引き出すわけです。
命の源である創造者との関係を結ぶこと、これが作られた私たちにとって欠かせないことだと言います。この方との交わりを通して、愛と喜びと平安を得ることができます。喜びの対象がこの地上のものであれば、それは一時的です。しかし聖書は、いつも喜んでいなさいと勧める以上、いつも喜ぶことができる対象を私たちに与えてくださっているんですが、それが何かというと、
神ご自身だと、イエス・キリストご自身を私たちはいつも喜ぶことができる。体がつらくても、疲れていても、あるいは病気であっても、すさまじい試練が襲ってきても、喜ぶことができるのは私たちの頑張りや私たちの努力ではなくて、神ご自身がどういうお方かを知っていることによって、私たちは喜ぶことができるということですね。泣いている時も、辛い時も、喜ぶことができるお方がイエス・キリスト、私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった、そしてよみがえって今も生きておられるこのお方を喜ぶことができるのが、生まれ変わった魂の特性だと言えます。私たちはイエス・キリストをどれだけ求めているでしょう。私自身も振り返ると、本当に、面はゆい部分がたくさんありますけれども、 イエス・キリストを求めていくときに、私たちの人生には考えられないほどの祝福が、そして神様からの慰めと平安がやってくると聖書は私たちに約束しているんです。神ご自身を喜ぶということについての御言葉が、あ、出てますね、失礼しました、はい、ローマ書の5章の10節ですが、そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。神を喜ぶ人生を私たちは今歩んでいます。これからも神を喜んで望みと喜びの日々を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あっという間に過ぎ去る一生地上の時間ですが、あなたは永遠の人生をイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったことを感謝いたします。体は弱っていきますが、心、魂、霊はあなたの恵みによって生かされて、そして新しくされて、その恵みが私たちを通しても流れていくように、私たちの人生を作り変えてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたの御言葉を蓄え、そしてあなたのこの恵みを、まだあなたを知らない方々にどうにかして伝えて、その方々も新しい命と人生を受け取ることができるように、私たちを祝福して用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。